片山弘子作、小さい芸術。昔の世では、東から京へ、京から筑紫の果てへと、手紙を書いたり書かれたりすることが非常に珍しいことであり、また一生のうちのいくつかに数えられる喜びでもあったろうと思う。その時代の人々の静かな余裕ある心では、その手紙のためにたくさんの時間と真心と技巧をも与えることができた。彼らは手紙によって多くを与え、多くを受けることができたのである。あの鎌倉の月影ヶ谷の小さな家で手紙を書いていた阿仏尼などは、今の私どもが訪問したり、食べたり、買い物したり、自動車と電車に乗ったりするすべての時間をことごとく手紙を書くことと、子供らのための祈りとに費やしたのではないかとさえ思われる。確かに昔の手紙は立派な一つの芸術であり、またいかなる尊い贈り物にも増して、霊と愛との表現に力あるものであったろうと思われる。現代の私どもはむやみと忙しい。私どもは美しさと静かさからだんだんに遠ざかってきてしまった。手紙を書くということも、今の私どもにはさほどの喜びではなくなって、ある時は煩わしくさえ感じることがある。煩わしさを感じた時に書いた手紙が、どんな感じを先方の人に伝えるであろうかと思うと、顔が赤くなるような気がする。私どもの手紙には、あまりに時間と真心とが足りなすぎる。しかし、どんなに忙しいと言っても、用事の手紙やはがきならば、私どもは一日に何遍書いても少しも恐れない。そういう手紙がある時は面談するよりもずっと雄弁であり、要領を得ていることもある。つまり、私どもが忙しい中で書きづらく感じるのは、用事のない手紙である。これは多分、何を書いてよいのか、私どもの落ち着きのない心には容易に思いつかれないからでもあろう。また、どんな文体で書いてよいかを考えるのも、面倒の一つであろうと思う。今の手紙の文体は、随分いろいろである。お案じ申し上げております、という丁寧なのもあるし、どうぞそう言ってください、という学生風なのもあるし、雲かとばかりあやたまれし花も、いつしか散りて後なく、若葉懐かしき頃と愛なり相らえば、というような大層優しい書きぶりもある。みんな書く人の自由であるから、もらった方でも自分の好きな格好に返事を書いてもよいのであろうけれど、神経質な人たちは、やっぱりそれぞれに書き分けをしなければ気が済まない。それから、陰気と墨の書き分けさえもする。だからなおさらに億劫に感じるのであろう。手紙の文体をもう少し私どもの自由に書ける形に直してほしいように、私はこの頃つくづく考え始めた。この間私は、ほんのちょっとしたことの問い合わせの手紙をある人に送った。するとその人から返事が来た。それは私が今までもらった友人たちの手紙の中で最も心よい明るい感じのするものであった。繰り返して読んでみて、どこがどういうふうに心よく響くのか、私にははっきりわからなかった。全文中の四部ほどは、私の問い合わせの返事で、二部は私の知らないある事件の報道であり、二部はある本についての感想で、一部はその人自身のことが書いてあり、あと一部は私の気持ちを心よくするための親切な技巧であった。全体が非常に明快な調子で書かれて、日常の会話の通りな自然さが現れていた。その人はいつも大変に難しい文を書く人であったので、 私は余計に驚かされた。しかし、言葉の技巧を知り尽くした人でなければ、それほど自然な平易な手紙は書けないのであろう。ある時、私が某先生のお宅に伺った時、西洋人の手紙の話が出て、西洋の人たちの手紙は、その人たちにとって一つの創作であるから、私は日本で書いているはがきのような手紙を送ることを恥じると言われたことがあった。その後私はチェホフやスティーブンソン、またヘンリー・ジェームスなどの手紙を読んでみて、つくづくその先輩の言の本当であることを感じた。チェホフが後に自分の妻とした女優に送ったような手紙を書くには、我々の言葉は不自由であるかもしれない。ヘンリー・ジェームスがその母や友人に書いたような手紙を、私どもが自分の友人や子供からもらおうと期待するのは少し欲張りすぎるかもしれない。しかし、どうかして私どもはもうちっと自由に現代語を使って、もうちっと努力して手紙を書いても良さそうなものである。時間がないときははがきでも結構だと思う。ただその中に私どもの嘘でない心持ちさえ入れてあれば。言葉はなりたけ簡単に、言葉の上の技巧は捨てて、全体のトーンの上にある苦心をしなければなるまい。感傷的の形容詞は捨てて、その折々の誠の感情を言外に表す努力もしなければなるまい。そんな注文を言えば、それは詩を作るよりも、小説を作るよりも、もっと難しいことかもしれないが、とにかく私どもは、もっと良い手紙を、もっと楽に書きたい。手紙によって与え、また与えられたい。それには、私どもの手紙に対する心持ちを、もっと新しくしなければなるまい。大層古いことを言い出しておかしいが、ついこのほど、私はある必要があったので、土佐日記を読んでみた。そして私は、昔の一管理が、どれだけの元気と歓喜を持って、初めて我が国分隊の日記を書くという冒険を、あえてしたかと考えてみた。昔の人は羨ましい。私どもは疲れている。手紙という小さい芸術の中に、力と喜びを感じることができるほどに、私どもが若返ることはできないものだろうか。物質的の報酬のないところには、いささかの努力をも惜しむというほど、私どもはそれほどさもしい心は持っていないつもりである。報酬の目的なしに、互いに与え、与えられる喜びは、いつの時代にも、特に人類に恵まれたる幸福でなければなるまい。私どもの疲れた頭にも、もう少し手紙について考えてみたいような気がする。